おし、モンゴルナイトフィーバー。
はい、そういうやつです。
いやよろしくお願いします。
ね、久しぶりですからね。
そうですね。そうですか。
あの一週やっぱ悪党はなんか忘れちゃいます
ね。まあまあそうね、このラジオねずっと隔週ですからね。
はい、うん、もうラジオって何なんですかね。ラジオって何をもってラジオなんですかね。
いや、わかんない。
まあとりあえずそんな感じで今日もいろんなことに疑問を抱きながらやっていきたいですけど。
そうそうそう、いや今回はね、はい、とうとう行ってきましたね。
行っちゃいましたね。いやー、
すごかった。
すごい、ついにあのこのラジオでもたびたび話題になってるクロムハーツに行ってきちゃいました。
いや、すごかった。
はい、
めちゃめちゃすごかったですね。
だって山口さんの足震えてましたもん。
いや、震えた。いや、まずまあまあまあまあ、そのクロムハーツってまずなんだっていう話一応しといた方がいいかな。
はいはい、あ、教えてください。
いや、よくわかんないですよ。
私もわかんない。
ただめちゃくちゃ
K-POP のスターが使ってるっていう。
とにかく G ドラゴンがつけててめちゃめちゃかっこよく見えるっていう、
は
い、
ファンタスティックベイビーを見ると欲しくなる。
そうね、アクセサリーブランドですけど
欲しいね。
で、前々からねちょっと気になるなみたいな、
うん、
ちょっと半分なんて笑いじゃないですけど、
そうですね、
みたいな感じ言ってて、まあ実際行ってみようって言ってね、うん、今日行ってきたんですよね。ちょうどね、もう直前まで、
もうさっきでもほやほやですよ。原宿から帰りたてです、私たち今。
そうそうそう、そしたらさ、すげえいいね。
いや、かっこよすぎて。もうクロムハーツはまず店に入る前からもうかっこいい。
いや、すごかった。なんかあれなんなん、あの店舗にすげえ十字架のマークが、
もう クロスがもう刻印されてんすよね。あの壁とか床とかに、外から。
そうそうそうそう、
あとはもうドアを開ける手すりにももう、
あ、そう、
シルバーが埋め込まれてるんですよ。
ついてた。ほんでさ、ちょっと入る前にさ、モンゴルナイフ言っとったけどさ、はい、もう店員さんのオーラがやばいっつって、
もうね、とっつきにくそうだ
って。めちゃめちゃとっつきにくそうな人がいんのよ、中に。
なんか行く前はまあ、どうぞ、年下の店員さんとかで、きっと気さくに、
そうそうそう、ちょっといらっしゃるみたいな、はい、
感じからと、うん、もう年上のすごい重厚感のある、なんか
真っ黒な服着たね。
そう、あ、クロムハーツを具現化したような店員さんじゃんと思って。
クロムハーツの根源がおったのよ。
もうビビっちゃう、圧倒されて一回ファミマ行きましょうって一回 L 字に避けちゃって、
そうそうそう、でね、ほうじ茶ラテ買って、
そうそう、まあそれはローソンで買ったんですけどね。
あ、ローソンか。
で、もう、
そうそう、いやビビったな。
一回ね、整えてからね、入りましたね。
そうそうそう、うん、
ドア入るときはこんにちはって入ってたら、お客さんがいるなと思って入ってったら、
うん、
なんと全員店員さんでしたね。
そう、全員店員さんだった。
で、皆さんいらっしゃいませって4人さっと雲の子散らすように散ってって、うん、
いや、怖かった。
怖かった、だって。
怖かったよ。
何が怖いって、値札がないんですもん。
いや、そうなんよね。あそこ値札ないんやな。
ないですもん。でも、ヴィトンと一緒だと思って。
だから、やっぱりもう、そういうレベルなんやね、あそこって。
そう、もう値段なんか気にしてる人来ないですね。
いや、来ないんやろね。
もう、でも私たちは負けずに、
いや、
全部聞きましたね。
いや、すごかったと思うよ、我々。
うん、
だってさ、何？もうバンバン。値段も聞いていったし、
そう、あと飾ったらクリスマスツリーのクッキーも食えるのかって聞いたり。
そう、なんかね、毎年で恒例でやってはるって言ったね。そのクリスマスツリーをやっぱりクリスマスの季節は飾るんだけど、
そう、しかもそのツリーしか撮影 OK じゃないですね。
そうそうそう、やっぱ店内はね撮ってダメみたいで、うん、で、そこのクリスマスツリーだけ良かったから、そこでめちゃめちゃ記念写真を撮るっていう。
そう、もう観光客みたいな、あと鏡を使ってツーショットにしたりとか。
さすがにね、店員さんに撮ってくださいって言えなかった
か。はい、で、店員さん、私たちについてくれた人結構気さくで、
相当気さくな人でね、いろいろ教えてくれたんですけど、
何でも聞いちゃいましたね。うん、欲しいやつ値段とか発表してきますか。
そもそも、
はい、
あの我々クロムハーツ知らないというか、
そうですね、初心者、
買ったこともないから、うん、まず店員さんに、まあ、初心者だっていうことも正直に言って、
うん、そうです、カミングアウトしましたね。
そうそう、どうすりゃいいんだと、
うん、
何から行くのがいいんだっていうのをまず聞いたんですよね。
う
ん
う
ん、
そう、もう本当に地図がないと歩けないですから、本当に無理だから。
で、店員さんによると、まあ、俺はそのまずあの、まあ、ピアスとのネックレス、
うん、はいはい、
もしくはリング買いやすいです、
うん、
あのペンダントトップみたいなものというので、まあモンゴルナイフはもうピアスの穴が開いてるから、
はい、
やっぱピアスですねみたいな。
そうですね、もう最近なんなら閉じたやつ無理やり安全ピンで開通させてますから。
やばいな、それもう大人がやる開通方法じゃないから
。もう30
中高生がさ、生きってやるやつ。
いや、だってもう一回病院とか行くの高いですもん。
そんなよ、でも産んだら怖いで。 でも俺開けたことない、そう俺は開けたことないんですよ。
はいはい、そうですね。でそれだからピアスはどうしますかみたいになって、うん、開いてないって言ったんですよね。
そうそう、 でもなんかこれ開けちゃってもいいんですかねとか言ったら、いやでもその年までもうピアスなしで生きてきたんでしょ、もったいないですよあ、俺の体のこと気遣ってくれて、
そうこういうとこってなんかこう何か書いたら絵で開けちゃえばみたいに言われるような、
言わなかったね、あの人。いやもったいないですよ。
いやもうご立派、もう人の尊厳をねすごい大事にしてくれる。いや素晴らしい、
いや素晴らしいお店。
もう安全ピンで穴が立ってる自分が本当に恥じたよ、もう
恥よ、
恥ずかしいよ。
でそれ言って、あでも俺もさちょっと開ける気みたいになってたら、はい、あそうですか、
もうくじかれて、
確かにねそうですねってでまあまあじゃあリングですかねみたいな、
はいはい、
いうのでちょっと見せてもらって、まあでもやっぱりクロムハーツってあの十字架、クロス、十字架の形がやっぱり基本らしいんで、まあそれですよみたいなこと言われて、でどうでした？
いやもうマジかっこよかった。私友達が、うん、ユナイテッドアローズで働いてる人同士で結婚してるんですよ。
おうおうおう、
ユナイテッドアローズってクロムハーツを卸してるお店なんですよ。
そうですよね、そうですね。
あんまりないんですけど、うん、本店とユナイテッドアローズしか売ってないんですよね、
うんうんうん、
でだからその2人がもうやっぱり2人とも辞めちゃったんですけど、
ユナイテッドアローズ
ってね、はいはい、やっぱ思い出のアクセサリー買おうみたいな感じで結婚指輪をクロムハーツにしてるんですよ。
マジで、
はい、
すごいな、
かっこよと思って、
かっこいいな。
もうそれのやつがあったんですよ、うん、
あ、まんまそれがあったんや。
おマイフレンドリングと思ってあこれやこれやと思って値段聞いたんですよね、
うん、
これいくらやと。あ、見えなくなっちゃった。
あれいくら、
あれいくらでしたっけ。マキさんとか見えますか。
え、ちょっと待って、
あ、1個5万円、5万円でしたっけ。
え、それはあれよ、ピアスでしょ。
あ、リング、あ、15万だ。
そう、リングは15万なんですよ。
早い早い
早い早
い早い早い。いやでも、うん、買えなくもない、頑張れば。
そうなのよ、あのね、これがまたすごいところで、
はい、
まあまあ見栄えする、まあ、そんなさ、うん、もうめちゃめちゃクロムハーツ好きな人がつけるゴツゴツのやつじゃないけど、
そうですね、
まあ、ある程度こうね、まあまあ
存在感があって、あ、それクロムハーツってなる、
なる感じなのよ。
そう
そうそうそう、
あーかっこよかったな、リング15万か。
で15万でしょ、
はい、
これまあね、いや難しいよ、難しいんやけど、例えばこれボーナスが入った時とか、
はい、
いやめちゃめちゃこの半年仕事頑張ったなって、もうあのプロジェクトのあのプロジェクトも成功させてさって言って行ったら買っちゃう値段なんだよ、おそらく。
そうですね、ご褒美にちょうどいい値段
なんだよね。ちょうどいい値段なんですよ、まあ、大人が買うには。
確かに確かに、だって女の人がご褒美に買うバッグとかの半額ぐらいですからね。
そう学生さんはやっぱむずい、
うん、
ただ我々みたいにね、働いてしばらく経った人間のご褒美金額なんですよ。
そうです
ね、ちょうど
憧れてた時は全然手届かないから、うん、いやでもあれつけてるやつおっさんでしょとか言って強がったりしてたんですけど、いざ目の前にすると、うん、なんか輝き存在感ほら、あ、目にまといてってなるんですよ。
いやすごかったな。いや俺さすがにそんなんなると思わんかったけど、うん、めちゃめちゃテンション上がってたもんな。
いやもう本当にだって今もうテンション上がっちゃって声も私今日でかくなっちゃうもん。
いやめっちゃでかい、めっちゃでかい。
いやびっくりしちゃったよ、クロムハーツの存在感いやもう本当にこんなにシルバーアクセサリーに心をつかまれるとは思わなくて、
すごかったな。
いや最高でしたね。
いや最高だったな。あれいやでもなんかね、いいとこしか見えなかったのよな。
あとやっぱアパレルもありましたよね。
いや服もすごかった。
やっぱりびっくりしたの革ジャン
いやそうそうそう、これね聞いてる人分かるか分からんけど、ギャラクシーさんってね、
地元の編集長の
ギャラクシーさんがこの前えらい大騒ぎしてね、
そうツイッターでも
アンケート取ってね、えらいいい革ジャン買いはったんですよ、
うん、
ルイスレザーっていうところで、
いや河本ひろととかが、
そうそうそう、ね、相当いいところで20万円、20万円すんの。
いやもうビビっちゃって、でも今日のリングとあんまり感じ
ない、でもあれ宝石や言ったら、宝石じゃないけど、はい、そういうアクセサリー類やから、まあ高いなんて分かるけど、はい、革ジャン20万もすごいやん。
まあ、本当すごいですよね。
でそれがあったのよね、うん、クロムハーツにも。
そうすごい、もう鍵のかかってる棚の中に
入ってて、
なんかオレンジに照らされてましたね。
そうそうそう、でそのジップの部分がクロスになってる、
はい、あとちょっとした腕のところとかにあるボタンみたいのも全部クロス
になってるっつって、これおいくらですかと、
はい、
あれいくらやったっけ。
120万円でございます
6ギャラクシー読んだよ
6ギャラクシー。
あん中に6ギャラクシー詰まってんの。
20っていう単位は1ギャラクシー。
1ギャラクシーです。びっくりこいた。ギャラクシーさんの人生があそこに6周分入ったの。
うわ
ね、すごかったね。
つまりあれを買ったら一撃でギャラクシーさんが死ぬってことですか。そう
そうそう、6回転生して
6回死ぬ、
6回転生して蘇ってやっと一ギャラクシー残る。
なるほど。
いや
ー、数値にしたらそれぐらいインパクトありましたね。
いや、すごかったね。もうキラキラしてたな。
いや、なんかしかもなんかレザーも美しかったですね。今年のレザーは軽めって言ってました。
いや、知らん。その前の機能を知る由もないから。
いや、そうなんですよね。
私ら下民は。
あと他にもキャラクターがいるらしいんですよね、クロムハーツのやっぱり。
そうそうそう、なんかすごかったね。
基本顔全部ドクロらしいんですけど、頭から天使の羽生えてる子とか、あとバボちゃんみたいなやつとか、
あのバレーボールのね、そうそうそう、マスコットみたいなやつ持ったな。
でバボちゃん、あとは女子高生がいましたね。
そうそう、あれなんなん、すごくない。
海外のアーティストとのコラボって言ってましたね。
あ、そうやっけ。
そうそうそう。でなんかあの全部名前もある、性格も違うって言ってて、うん、その名前教えてくれるのかなって言ったら、
それだけは教えられなかったよね。なんかあるんだよ
ね。やっぱりあのビッグバンの話とかにもなって、店員さんと、
はいはいはい、つけてはるからね。
ジドラゴンこれつけてましたよねみたいな話とかしてると、うん、やっぱりビッグバンぐらいになると、うん、アメリカの、LA の本社とかのところに遊びに行ったりとか仲良くしてて、特別仕様のものを買ったりしてるっていう聞いて。
なるほどね。
そうか、おソロにはなれないんだって。
だからあの PV とかで作ってるめちゃめちゃでっかいさ、
あ、ありますね、
クロスのピアスあって、
っい、はい、
あんなんなかったから、多分ああいうのだよ ね、
ああいう特注みたいな。わあ、いいな、権力欲しいよ。
権力欲しいわ。
クロムハーツで値段を気にしないで、あのこれくださいって言いたいですもん。
なんせでもリングもしくはピアスなら頑張れば買える。
そうですね、やはりでもリングの方がいいかなっても思いました。
あ、そうですか。
はい、やっぱ手に耳にあるものって普段見えないじゃないですか、自分で。
あ、そうか、自分で見えないのか、はい、そうね、そうね。
でもリングしてたら、パソコンでタイピングとかやってたら、自分の手にクロスが輝くんですよ。輝くクロムハーツ見ながら仕事、まあ、ブラインドタッチしてると見えないんですけど。
見えないけどね。
でも見えるんですよ。
なるほど、なるほど。
ただ指輪でも、指輪は結構外すリスクあるじゃないですか、手洗おうと思って落としたりとか、まあ、そうそう、そういうのはちょっと怖いですけど、でも自分で見えるから指輪の方がいいかなと思います。
まあ確かにね、確かにね。
15万で飲み会何回我慢すればいいんでしょうね。
1回5000円やとしたら、はい、30回や。
30回、もう行きません、飲み会。
俺でも30回分ぐらい飲み会行ってないかもな。
え、じゃあ買えるじゃないですか。
確かに溜まってんのかな、そのお金。
私週5ぐらいで飲み会行ってるから、
めっちゃ行ってるやん。
1ヶ月我慢すればじゃあ。
え、そんな使ってるってことなんかね、考えたら。
そうですよね。
飲み会やばない。
いや本当、急に飲み会向かっていきます。家で飲もう。
いや、家で飲んだ方がいいよ。
え、ショック。
いや、俺も、俺、ちょっと待って、そのお金あるのか。いや、違うな、全部おむつになってるかも。
え、まあそれはしょうがない。
しょうがないか。
はい。
いやー、でも頑張りゃいけるな。その頑張って働きゃっていう意味ね。
そう、頑張ってお金を稼ぐ。
まあこれに尽きるわ。
はい、それしかできない。
ちょ、頑張ろう。
頑張ってしましょう。
俺たち頑張ろう、これちょっと。
なんか今日は物欲がすごい刺激されちゃいましたね。
いや、そうそう、それでめちゃめちゃテンション上がったよ、う
ん、これなんでテンション上がってるかって、その後原宿をちょっとふらついたんですよ。
いや、そうそうそうそう、
久しぶりに来たから、
うん、
おー、こんなだったかも。イクラみたいなタピオカやるじゃねえかって言って、
すごい。タピオカは全部イクラみたいなんやけどね。
いや、なんかあのあんなにイクラカラーで作られてるものあるかねって。
ね、
いや、久しぶりあの裏原宿というエリアに行きましたね。
いや、行った。俺も何年ぶりやろ。やっぱり、
いや、私髪の毛を短くしている人用のちっちゃい帽子すごい欲しかったんですけど、
あのなんかツバがなくて、なんていうの、ニットキャップ折り曲げた状態がデフォルトのやつ、
ね、はい、いや普通にこれかっけーと思って髪めちゃめちゃ切っちゃおうかなと思って。
やめてよ、やめてよ、はい、せっかく伸びたんだから。
確かに、いや、もう髪なんかいらないのが飾りなんだから、額なんだから。
違う違う、ある程度やっぱりおしゃれ的なもんでいるんだからね。
いや、ベリショーもおしゃれじゃないですか。
いや、まあそうやけどさ、
あれって痩せてる人がやるやつかな。
もんちゃんちょっとしっかりしてるからな。
はい、結構ガタイイケなんで、うん、 でも本当にすごいプラッと行った古着屋とか良かったですよね。
いやすごかった良かった。
だから普段だったら行かないですよね。
行かん。
ちょっと2階とかにある古着屋に上がって行ってみたんですよ、道端で。
そうそうそうそうそう。
なんか道端にあの輝きたる安室ちゃんの T シャツがあったんですよ。安室ちゃんと安室奈美恵さんのことですよ、うん、去年引退された、
うん、
あの安室さんの T シャツを見つけて
で吸い込まれたよね、そのまま、うん、
入り口どこだ、
入り口2階どこやどこやっつって、裏にあるから行け行け行け行けっつって
階段登って行ったら、うん、そこの店なんと安室ちゃんの T シャツの店じゃなかった
んですよね。なかった、う
ん、でもなんかいい服いっぱいあったんですよね。山口さんがすごい興奮してて、
そうなんかね、古着屋さんなんやけどちょっとオタク寄りのものがいっぱい置いてるというかね。
そうです、アニメのやつとかがいっぱいありましたね。
あれすごかったな、店頭に置いてあるやつ、もう入ってすぐのところに、 あれは許可取ってんのかな取ってないのかなみたいな、
まあ、ちょっとキャラクターが
フックアップス、
あ、そうだそうだ、なんかあの可愛いお姉ちゃんの絵描いてあるんですよね。
そうそう、アニメ上でね、うん、そしたらなんか店員さんがすごい説明してくれてね、
これはジェレミー・クライン
え、ジェレミー・クラインだっけ、
ジェレミー・クライン、でも腕にジェレミー・クラインってカタカナ書いてあるんですよね。
この人が94年に始めてっつって、
これスケボーの人なんですけどね、ね
っつって、ずっとこんなんでっつってね、
なんならあいつって呼んでたんですごい友達だった店員さんもスケーターらしくて、
うんうん、
もうなんかあいつ日本来てる時 俺たちがもうアメリカ行っちゃってすれ違いで今回全然入荷できなかったんすよって言って
言ってた言ってた、
えそんな仲いいんだと思って、ね、でこの T シャツ可愛いなと思って見せたらなんか何でしたっけ、ヴィトンの人、
そうあのバージル・アブローって言ってあの
カニエ・ウエストのカニエ・ウエスト
のね、なんかそのアドバイザーというか、
はいはいはい、
からなんかねあれヴィトンのデザイナーになったよねあの人。
そうなんですよ。で原宿となんか明治神宮の間になんかでっかいやつあるじゃないですか、ヴィトンの。
そうそうそうそう
そ
う。
それのパーティーの時にそのなんだっけジェレミー・クラインを
買いに来よったらしいね。
いや着て行ったんですよね。
あ着て行ったんだっけ。
はい。それですごい偉く売れちゃったよって。
ああそうだそうだそうだそうだ。着て行ったんや。
っていう話、そういう逸話を聞かせていただく、
う
ん、
そうそうそう、
ありがたいですね。
いやでもちょっと欲しいな、
普通欲しかったね。1万円以上しましたね。
やっぱなんか高いねちょっとね。
あの古着屋の服全部1万超え普通でしたね。 T シャツ2万とか全然普通にありましたね、
うん、やっぱりなんかねアニメものってすごい人気らしくて、
うんうん、
海外で、
はいはい、
でやっぱりそれですごい高値についちゃうらしいよね、数も少ないし。
な
るほど、だから昔のアニメやから。
そうですね、あの、うん、90年代調のアニメのいいですね。
さすがに最近のアニメのやつはなかったよ、おじゃる丸とかさ、うん、
確かに
やだ、おじゃる丸の
最近でもね
いやずっと続いてるおじゃる丸とかはないや、さすがに。
あおじゃる丸の服着たいな
あのおしり探偵とかさ、
あ確かに確かに、おしり探偵
も着たいな。おしり探偵のさなかなか聞いたことない、おしり探偵のヴィンテージ T シャツ着かんやん。
着たい
着たいけどね、俺たちがでもその文化を大事にしてヴィンテージにしていかなあかんのよ、おしり探偵。
今作っていっぱい選択するしかないって
ことですか。いやそうそうそうそう、
野ざらしとかなんかあの何ですか、コンバースですごい柄んとこ叩いて
そうよ、そう、なんかそういうのは数があるけど、まあないけど、それ今言ったのはないけど、はい、昔のはもうその時作ってもそれが作ってないから、
はいはい、
まあ、どうしてもやっぱりね数が少ないからそんだけ高くなっちゃうっぽいね。
でも今のジェレミー・クラインのやつは最新の、
あそうそう、あれは新品よね、言ったら、はい、復刻だっつってたからね。
そうですね、いや新品可愛かったですね、うん、
新品は買いやすかったね。ただその当時の年代のそのもののヴィンテージものはすげえ高かった、
うん、すげえ高かったですね、
うん、
すごいスケベなセーラームーン書いてありましたね。
いやすごかったな、全部透けてたね、
全部透けでしたね、うん、来ない、
あれは綺麗わ。
山口さん買ったらどうですかって言ったけどすごい困ってました。
いやいや子供がおるから買えんって。
そうそう、いやあとなんかちょっと懐かしい感じのゲームの絵とかの T シャツいっぱいありましたよね。
あった、あれなんだっけ、
何でしたっけ、
ゲームの絵なんだっけ、
山口さんが買ったやつ、
ソウルキャリバー2だ。
そうそうそうい
やこれ俺だけしか分からんかもしれんけど、
店員さんもすごい喜んでて、
うん、これはでも結構あるんすよって言ってたね。
結構出るんすよ、
出るんすよ、プレステのソフトよ、ソウルキャラ、プレステ2か。
全然存じないんですけど、うん、
ソウルキャリバー2はねびっくりしたな。でもよかったな、
剣を運ぶ話なんですか。
違う格闘ゲームな、
格闘ゲーム、
鉄拳って分からん、
鉄拳ってあの似顔絵描いてる、
違う鉄拳っていうゲームがあるのよ、
はい、
ナムコの格闘ゲームが、はい、あれあそこ作ってるところがまたなんかその武器を使って戦うものの格ゲーを作ったよね。 はいはいはい、ソウルエッジっていうの、それの続編でソウルキャリバーっていうのが出て、それの2かな、ソウルキャリバー2、うん、そうやな。
すごい、ちょっともうちょっと興味持てたんですけど、全然ちょっと湧
いてこない。全然さ、だって目そらすもん。
なんか全然興味湧いてこない。
ソウルキャリバー2にちょっと興味持って。
あー、興味湧かないよ。
俺の青春の時代のやつやぞ、
ソウル
キャリバー2。
じゃあもう一回お流ししてもらっていい
ですか。いやいや、それは無理よ。
パート2、
そこまでではない。俺もそこまで熱はない。
ソウルキャリバー、
もうやめて、もういいね。いいね。いいね。いや、さっき話したけど覚えてる、
あの鉄拳。
鉄拳じゃない、イコール鉄拳じゃない
からね。あの格闘ゲームです。
そうそうそうそう、
はい、
そうです。
あの剣を運ぶ格闘ゲーム。
剣は運ばん、剣で戦う。
あ、剣でバチバチ戦う。
そうそうそう。
え、チンポンってことです。
いや違う。お前ちょっとあれやな、あのテンション上がっておかしなってるな。
ちょっと
原宿がモンゴルナイフをおかしくしたな。
いやー、本当に原宿楽しいですね、久々に行くと、ね、
そう、あのその、ね、向かいの店もすごい良かった。
そう、その向かいの店が安室ちゃんの T シャツの店なんですよね。
そうやったやん、そうやった
やん、そうそうそう、そこ行ったら
もうね、雰囲気がガラリと変わってね。
そう、急に近未来みたいな。
そうそうそう、
もうだってネオンで東京って書いてあって。
で、店員さんもなんかさ、俺らが入ってきて、なんかあれ気使ったっていうことになるのか知らんけどさ、いきなり音楽爆音にしだした
よ。なんかそう、店員さん電話しなんですよ、入ったら。
あ、電話してたんだ。
なんかあの高いイヤホンあるじゃないですか、アップルの。
はいはいはい、はい、
あのエアポッツプロで電話したんですよ、
うん、
そしたらこう電話が終わったら、あ、すいませんって言ってボリュームキュー って上げて、
ドーンドーンドーンドーン
って店揺れる。
気使うのがそのボリュームアップとは思わんやん、こっちも。聞いたわ。お話できなくてすいませんねじゃない。違う、もう上げ上げの音量じゃなくてすいませんねやったから、うん、びっくりしちゃって。
なんだ、入った時の音量で心地よさ感じたのに、しかも店員さんも音量上がったもんだから、うん、声もでかくなって、うん、山口さんに、ソロノーツいいっすねって言
って。そう、ノートベースを着てたよ。
そう、あのちょっと違うやつ着てたんですよね。そうそうそう、
エンラインスカーって言われて、
もうあのクラブで会話する時の音量なんですよ。なんかあの、あのガルフィーって流行ってるんですかってこう聞いたら、あ、ガルフィーね、マジ売れてますよ。あの、ガルフィーが何かというと、
あの、そうですね、あのちょっと僕30代後半ぐらいなんですけど、うん、の世代に先輩が着てたヤンキーの服ですね。
怖い先輩が着てた。
着てた。そうそうね、ワンちゃんのちょっとなんかドッグフードのパッケージみたいな、ね、
そうそうそう、それがもう店の一角に鎮座してて、
そうそうそう、
たくさんもうカゴに
山積み
になってて、
なんやあれ、なんやあれ、なんかあのさ、バレーボールでさ、
はい、
機材運ぶやつみたいな、
あ、そうそうそうそう、
あそこにもう
山
まで、
私たちの身長を超えるほどまで詰められてて、
そうそうそう、売れてんならそんなにつまねえだろうと思ったんやけど、
でも触ったら気持ちよかったやつね、ガルフィーのコート。
そうそう、何周回ってガルフィーに来たんやろな、この世の中。
しかもガルフィーのフォトスポットありませんでした？
あったあった、
ガルフィー
も
で写真撮れるみたいな。
そうそうそう、
ガルフィーってだってちょっとあのイケてる方ではなかったじゃないですか。
いや全然着てないよ、
はい、
うん、
怖い人が着る服みたいな、
うん、
だったのに、最近街でガルフィー着てるイケてる若者いるじゃないですか。
いや、いるのよ。なんならこの収録ちょっと行こうかって言って、
はい、
行く道すがらにもいたもんね。
そうなんですよ、
ね、
で原宿でも発見しましたし、うん、え、本当にガルフィー流行ってんだと思って。
そうよ、だって1日40分、30分、40分ぐらいで2回見てるもん、
ね、見ましたね、うん、いや、この短時間でこのサンプルは本当に流行ってるかもって感じじゃないですか。高いからみんながホイホイ買えるわけじゃないのに、
うん、
着てる人をこんな見たから、本当や、ほんまやと思って、
うん、
最近ちょっと昔のやつこう戻ってくる、ダサいって言われてたやつが戻ってくる傾向に
あるね。
ありますよね、カッパ、だってカッパ着てるじゃないですかみんな、
う
ん、
あれカッパって呼ぶのかな、カッパ、カッパか、
カッパ、
カッパ、カエッパ、カッパ、
カッパ、なんか男女が性格つけて三角みたいなやってるやつ、
ね、そうそうそうそう、あれもね、おるもんね、うん、フィラーとかも、ね、
そうそうそう、いや、フィラー韓国の分厚いダットシューズでこうバーッと
にな
って
、ね、そうそうそうそう、
いや、マジでもガルフィーがこんなフィーチャーされると思わなかったんで、うん、ちょっとテンション高いな私ちょっと今日。
いや高い、で俺もガルフィーも気になるんだよね。俺はさ、特にその、
うん、
ちょうど世代やから、
はいはい、
確かちょうど世代よね、
うん、
ちょっと上か、ちょっと上やけど、それを見てるから着たことないけど、なんかみんな着てたなっていうのがあるやんか。
ちょっと着たいですね。
着たい。
だってあと私たち結構ヤクザモンの漫画とか好きじゃないですか。
いや、そうなのよ。ドンケ、でもドンケツ、ドンケツ、まあでも着て出れるか。
で記事、おもころの記事出れますか、ガルフィ。
出る出る出る。ただドンケツのキャラクターとして出れないかな。
あ、そうですね。
ガルフィ来て。
あーでガルフィ着たいな、なんかすごいおしゃれに見えちゃいましたね。
いやそうね、
その店がすごいでも良かったですね。
なんかねモンちゃんにはもうクリティカルヒットしてたね。
もうだ店の雰囲気大好きでしたね。
もうネオンバリバリの、
そうもうパーリーピーポーみたいな感じ、まあ、そういうの好きなの。あの店員さんが音を聞くした時も、うん、あげって思った、ね、でそれに対して今日の自分の服装ダサすぎてごめんって思って次全
然、まあ、我々ちょっとね今日は地味でしたね。
そうでしたね、うん、あのアースカラーで行っちゃったんで。
そう突然行ったからね、
はい、うん、思い切って。いやそんな感じでまたおしゃれなことをやりたいですね。
いやちょっとね今回びっくりしたわ自分でも、うん、こんなにテンション上がると思わなかった。
いや原宿に行くだけでこんなにパワー出てくるって本当にパワースポットなんですね。
いやそうねそうね、
やばいやばい、本当中目黒に引っ込んでる場合じゃないですよ。
いやそうですよ。いや中目黒も相当ねおしゃれなとこだと思ったけど。
確かに中目黒でなんとなくこの前ランチとかしたじゃないですか、ちょっとおしゃれなとこ行って、
うん、ああ行きましたね、はいはい、
でイソップの香水の匂い嗅いだりとかスターバックスのなんか
チーズケーキ食べ
たりしただけでいい気持ちになったんですけど、
ただその帰りにもうゴリゴリの気持ち悪いガノサナギ見つかったけど、
そうですね、真っ黒でなんかバイクのエンジンみたいになったのねで
それ見て全てが帳尻が合う。
でなんならでもおしゃれなものを食べたり見た後よりも、うん、そのサナギを見つけた時はテンション上がっちゃいました、
ね、すげーこのサナギ気持ち悪い、
ひめーって言って、しかも何日にもわたって観察して写真とか撮って何回も行きましたよね。そ
うそうそう、何回も行った。
そしたら風の強い日に見に行ったら、うん、いなくなったんですよ。
いや転がってっちゃったのよ、
もうごついバイクのエンジンサナギが。
そうね、本当は別の名前があるんやから、
ね、いや本当これはラジオ全然言えないんです
けど、絶対言えない名前がある。
本当にひどい名前つけちゃったから、はい、そうそうそう。いやそのサナギ本当にずっと見てたのに、今日の帰りも山口さん知らないんですよ、いなくなっちゃったって。
そうそうそう、
私だけが知ってるんで、うん、私も本当に木とかの植え込みとかの草かき分けてさこういった、え、羽化したんか、いやそんだけ寒いしなって思って。
そうそうそう、で俺も何も知らんからさ、そっちの方にさ勝手にもう歩いていったらさ、
そう、もうそこにはいないんだよと思って涙が出そうになっちゃって今日もおしゃれのを見た時やっぱりさ、あのさなぎを見てリセットをしないとやっぱりって思ったんですけど、ね、リセットされてないから今こんなテンションになっちゃった。
いやそうよ、やっぱあれを見ないとな、みんなにも見てほしいわ。でもこの写真はあげられないな、
写真載せたら怒られちゃうでしょうね。いやあのモザイクかけてタッチすると見れる。
ああまあそれでもいいか、
そういう、
ね、本当に閲覧注意ですよ。
いやだって、やめましょう、
めちゃくちゃ気持ち悪いんだから
普通に鳥肌出ますからね
いや気持ち悪い
そんなズワッとしたくて見てる。
そう、いやそれじゃないとほんまちょうど調整ができないのよ。
はい、そうなんですよね、うん、あやっとちょっとテンションほとぼり冷めてきました。
いやよかったよ、
あ原宿に当てられてました完全に。
当てられちゃった。
いやあのちょっとしたところにあんなおしゃれなもの埋まってるのすごいですね。だって目立たないじゃないですか、
うん、いやそうよね、結構奥まったとこやったもんね。
そうですね、うん、表の道とかでは全然ないですけど ね。
そもそも昔の原宿よく行ってた。
私はそうですね、私代々木原っていうとこ住んでたんで。
ああはいはい、はい、近いね。
そうですね、あの辺で、ね、4年ぐらい住んでたからずっと原宿行ったりとか、大学生の時も行
ってたんで。まあそっか、そっかそっか、大学はこっちか、はい、東京か。
なので原宿はよく行ってたんですけど、変わっちゃいましたね。
変わったね。まあ全体の雰囲気は、あでも変わったな。
いや文化や雑貨がなくなっちゃったから。
あなんか言ってたねそれ。
なんか雑貨ちょっと安いやつもありますけど、高いのもありつつ、なんか、うん、なんて言ったらいいの、本当にもう可愛いをこう可愛いのつぼこうしてくるっていうか、中国っぽいデザインのやつとかあったり、うん、ヨーロピアン調のやつがあったり、いろんな国の可愛い雑貨が置いてあって、うん、ちょっとなんて言ったらいいんでしょう、おしゃれしたいカッペの私の心をグツグツにくすぐる感じの店だったんですけど、こういうのとかもなくなっちゃったんで、うん、
これもねシュプリーム周辺にあるやっぱりなんかね、うん、いろんなブランドがあったんやけど、ごっそりいなくなったな。 A ライフとかわかる？
あ、A ライフわかります。
A ライフも店なくなって
た、はい、
ね、なんかいろいろなくなってた、ね、
あれもう大抵今あれになってますけど、タピオカ屋かあのロールアイスか。
あーロールアイスもすごかったね。
そうですね、だいぶ変わっちゃいましたね。
うん、みんな全体的にやっぱ派手になったな。
派手ですね、
色が。
今派手な時代です
ね。
いやでも嬉しいですね。いやまだ着ていいのかわからないけど着たいですね、
派手なやつ。着たいね、俺やっぱガルフィ着たいわ。
いやガルフィ買いましょう。
大丈夫かな、びっくりしないかな妻が。
私もネオンサインの服買うんで夫をビビらせてやると思って
ビビらせてやろうかな。いやそのためにやっぱり頑張って働かないとな。
でガルフィーも買って、うん、クロムハーツも買ったら
おしまいよ。もう
おしまいじゃない、始まり
始まりか、
本当の山口無双始まる
いや、えらいことになると思う。
いやもう今がさなぎの状態なんですよ、きっと。
あそこにつながる、
はい、
真っ黒なさなぎ。
そう、今真っ黒な地味なさなぎ、早く開花してガルフィーとして飛び立たないとスーパーエンジェル
山口無双。なんでさなぎから出たら犬にならなかった意味が分からんびっくりするさなぎからワンちゃん出てきたら、
いやそれもいいな。いや今日すごい楽しかったですね。
いやすごい楽しかったですね。
あの本当に最後にナイキ行ったのも楽しかったです。
そうね、結局ね、あのまあこんだけテンション上がってでも買ったものがナイキの靴下っていうね、
1100円。
それもどうなんだって話ですけど、
いやもうやっぱり何か買いたいと思いました、ね、やっぱり原宿
これなんかこういう街他にないのかね。
え
こういう街、
こう行けてて楽しい街ですか。
そうまあちょっと方向性違ってもいいんですけど、
あ皆さん教えてください。やっぱ八王子ですか。
八王子も行きたいな。ローランド様のタピオカ
行きたいですよね。
行きたいけど遠いな、これロケするには。
これ別の理由もないと無理ですね。
さすがにね、業務時間使ってるからね。
そうですね
移動時間が長すぎるのよな。
八王子いいとこいっぱいありますから、ラーメン屋とかが。
あまあ確かにね、それはそうよね。
もうラーメンの記事書きましょう。
あそれならいいか、
はい、ラーメンタピオカ
八王子そういうとこないのかな。町田でもいい。
あ町田は行けてるらしいですよ。町田、
あそうですか、
新しいあのケンタッキー食べ放題の店入ってる。
あ南町田の方ね、はい、それは。あれね、町田って結構離れてるのよ。
えそうなんですか。
これ調べたいんだけど、
しかもあれ伝統してですもんね、南町田って。
そう町田から南町田で歩いたら多分1時間ぐらいかかっちゃう。
ええもう別の市じゃないですか。
あもう別町としても完全に別。
あ別なんですね、うん。でも町田は結構行けてますよ、ルミネあるし。
ね、なんかその町田のことも教えてほしいな。
しかも町田のことやっぱ、かつて正彦さんに聞くしかない。
ああ、そっか、はい。
聞きましょう、何でも。
いや、っていうのが、うちの弟、これちょっと話変わりますけど、はい、うちの弟がね、とうとう日本に帰ってくる。
え、弟さん海外にいたんですか。
そう。ずっとね、メキシコにいたんですよ。
えどういう経歴ですか、すげ
ー。そう。それでなんかね、そのまたメキシコもすごい街ですから。
そうですね。
もうね、日本人しちゃうとダメられるって言って、
殺されるじゃないですか。
そうそう、もう絡まれるからって言って、もうとにかくチャイニーズマフィアに見せる努力をしたらしいよ。
えどうん、いいね。
で結果、弟が取った手段はとにかく体をパンプアップして、
はいはい、
眉毛を細くして、
うん、
あと髪の毛をもう坊主にして、
え
ライダースを着るっていう、
かっこいい
結論に入って俺久々に会った時さ、もう結構可愛いさタカちゃん、うん、タカちゃんって言うけど、
はいはい、
タカちゃんやったのにさ、もうびっくらこいて、もう超ハードボイルドみたいになって帰ってきてさ、
怖いよ。
何があったんってメキシコなんなんつったら、もうこういう事情でって
やっぱり麻薬カルテルとかあるし。
あそうそう、もうね、山賊が出る街だからって。
メキシコシティですか。
いやメキシコシティとはまた違うところ、
ちょっと田舎の方に行くんですかね、
う
ん、やっぱ
そう、まあ、メキシコシティはマジでヤバいらしい、
はいはい。
ただその日本の方から結構視察に来ると、
うん、
来るとたまにその山賊に襲われるらしくて
なんそんな普通みたいな。
そうで山賊は基本的にその出せって言われたら、
はい、
出したら別に何もせんのやって。
あそうなんですか。
そう何にも持ってないとやばいけど、ある程度のお金、
うん、
身ぐるみを置いておけば、うん、ちょっとごめんその運転免許証だけは困るから返してくれんって言ったら、ああ分かったって運転免許証返してくれるって
。結構なんか応じてくれるんですね。
そうそう、その辺応じてくれるらしい、うん、出すもん出せば
いいですね
っていうような街 でたまたま出すもん出して、その視察に来た人が、
はい、
出して、わ取られたって言ったらすぐに軍隊が来たらしいよ。
え
たまたま通り、
はいはい、
あれどうしましたって言って、いや実はさっき山賊が出て、これ弟本人じゃないよ、
はい、
弟の会社の人で、ね、
うん、
山賊が来てって言ったら、あそうですか、どっちの方行きました、その北の方に来ましたって、あれ分かりました、ちょっと追いますねって。
えそんなにのノリで追跡してくれるんですか。
ただその追いますねって言ったら、その車にもう機関銃がついたのよ。なんていうの、よくランボーとか
が
要塞みたいにガガガッとついてるやつ、
うん、回転式の機関銃ですね。
あれがついたのよ。
は
であれで追っかけていって、で後日会社の方に連絡があって、例の山賊ですけども、はい、全員射殺しましたそんな話ある。
財布が戻ってきたみたいな、
ない
で殺しましたって。 って
射殺したんでご安心くださいみたいな連絡来たんで、
はぁ
怖すぎへん、
こう世界観が狂ってるよ、
怖いのよ、
え、すごいですね、そんな世紀末やってんすかメキシコって、
そうだからその危ないから、日本人がいるってなると危ないから、かっこいい、はい、弟が住んでる町ももう24時間ガードマンがいて、
はい、
もうその町単体でもうあの金網でこう囲われてるらしいよ、有刺鉄線の、そういうところに住んでたって、
ちょっともう異世界すぎて言葉が出てこないけど、なんかかなりワロタな感じになって
んすね、そうそうそう、異世界転生よ、はい、ほとんどでそれで帰ってくんのよ、はい、日本にで東京に決まったやと、
じゃあ会えるじゃないですか、
そうで、そのなんか結構町だよと行きやすい、小田急一本で行けるとこにあるらしくて、会社が、
はい、
となるとさ町だよ、
まあそうですね、うん、町、そうそう、いや新百合ヶ丘とかもありますけど、
うん、今のそうか、この話は町だから始まったよな、
はい、そうそうそう、すいません、もう頭の中本当にメキシコの山賊でいっぱいになっちゃいました
すごいな、これ大丈夫かな、俺どこおひれついてないかな、
山賊退治でマシンガン
そうそうそうそう、なんかそんなこと言っとったよ、弟は、
もう町田が今完全にメキシコシティみたいになっちゃいました、私の、
いや違う違う違う、そこっちゃいせんといて
脳内の整理できないんで、
町田のヤンキーを機関銃で軍隊が倒してるっていう話ではない
か、町田と八王子を越える山に山賊が
いて、それを自衛隊が機関銃でっていう話ではない、
対峙する話ですか、
違う違う、メキシコの話です、
あ、メキシコシティ、
そうそうそう、
いや怖すぎますね、
そう
でも本当に地球の裏側に行くとそういうことが
あるんですよ、
はぁ、でも怖いな、海賊が出る、あ、山賊が出る
なんて、いや怖いよ、山賊なんて聞いた最近、
いや海賊は聞きますけど、山賊はちょっと、うん、海賊はベトナムに出るだって聞きました
けど、そうね、その辺も聞くけどさ、いやすごいですよ、もうたっか、あ、タカちゃんもすごいね、
で気もすごい人にちょっと話聞きたいですね、うん、
吹奏楽部やのに駅伝部も兼ねてたからね、
体力も無尽蔵なんですね、
無尽蔵、めちゃくちゃ足速いよ、長距離、
はあ、馬力やば、でもそういう人じゃないとメキシコ行けないですね、
きっと、いや多分そうだよね、
だってメキシコって橋の上に麻薬カルテルに逆らった人の首が並べてあったりするんですもんね、
あ、そうそうそう、パトカーの上に置いてあったりもするらしいからね、
いやでも首って一生に一回も見たことなくないですか、
いやないよ、一回もないよ、
それが日常であるところでなんか、うん、暮らせるのすごいし、で有刺鉄線張り巡らされてる街って、
いやすごいよな、
もう牛じゃないですか牧場の、
そうなんよ、そんなとこ住んでるらしいよ、
いや楽しみですよ帰国が、
いや楽しみやね、
タカ、うん、ちゃん待ってるよ、
うん、
それじゃまた
早いない
やいや、タカちゃん待ってるからね、
待ってるよ、
タカちゃん
早く帰っておいでね、
聞いてないと思うけど待ってるからね、
待ってるよ、
それじゃタカちゃんさよなら、
さよなら。